それでは第2部です。沼澤先生に心臓病に関するお話を伺います。現在の高齢化社会では一体どのような心臓病というのが多いんでしょうか？
そうですね、心臓病と一言で言ってもですね、まあ、いろんな種類の心臓病があるわけですけれども、まあ、高齢化社会を迎えて心臓病の患者さんたちはこう全体的に増えている印象があります。例えば心臓の血管が狭くなったり詰まってしまうようなこう虚血性心疾患といった病気だったり、あるいは心臓の部屋と部屋の間にこう扉として存在している逆流防止弁の機能がおかしくなってしまうようなこう心臓弁膜症、こういった病気だったり、そして心臓の拍動が乱れてしまう不整脈、こういったものが一般的な心臓病ですけれども、こういった病気はどうしても年齢を重ねていくうちにですね、まあ、なりやすくなってしまいます。そしてこれらの病気を原因として、まあ、心臓が十分に機能しなくなってしまってですね、まあ、日常生活に支障が出るようになってしまうような状態を心不全というふうに呼びますけれども、まあ、原因は様々であっても、この最終的な病態である心臓機能不全、まあ、心不全の患者さんは、高齢化社会に伴ってですね、今後ますます増えていくことが確実だというふうに考えられております。このように今後はこのご高齢の心不全患者さんたちをどのようにうまく治療していくかということが、まあ、循環器領域においては非常に重要な課題の一つであります。
なるほど。お話のあった虚血性心疾患の治療として最近の話題というのはありますか？
そうですね、一般的に虚血性心疾患の治療というのは大きく分けて薬物療法、お薬ですね、それからカテーテル治療、そしてバイパス手術の3つに分けられます。まあ、この3つのどれもがですね、医学の進歩とともに発展して、まあ、より良い治療成績を残すことができるようになってきておりますけれども、私自身は心臓カテーテル治療を専門にしておりますので、まあ、この分野においてはですね、まあ、より安全な形で、手術ができるように心がけております。まあ、カテーテル治療という専門的な分野における話題はたくさんあるんですけれども、まあ、あえて今日はですね、お薬の話もさせていただきたいと思います。我々循環器内科医はカテーテルで血管を手術するだけではなくて、適切なお薬を使用しなければいけません。心臓の血管が詰まってしまうような虚血性心疾患という病気の根本的な原因というのは、動脈硬化という、 こう慢性的に進行してくる病態であって、まあ、お薬は生活習慣と並んでこの動脈硬化の進行を食い止めるために非常に重要な治療となります。最近では例えば糖尿病の治療薬である SGLT2 阻害薬といったお薬ですとか、悪玉コレステロールを大幅に低下させることができる PCSK9 阻害薬といったお薬ですね、こういったお薬が心臓病によるトラブル、これを防ぐことにつながるということが分かってきております。まあ、カテーテル手術の技術を磨くことは当然なんですけれども、まあ、それ以外にもこういったお薬をですね、適切に使いこなすことも我々の使命だと考えております。
安全な手術っていうお話がありましたけれども、各施設によってやはりばらつきが大きいんでしょうか？安全性については。
そうですね、まあ、私も慶応大学とこう、まあ、一緒にですね、カテーテル治療のレジストリー研究というのを、大規模レジストリー研究というのを行っておりますけれども、そこでですね、合併症、まあ、カテーテル治療に伴うこうトラブル、副作用みたいなものをカウントしてるんですけれども、やはりなるべくこれを減らす方向でですね、まあ、研究を進めているというか、やってきているんですけれども、まあ、カテーテル自体が細くなったりとか、あるいは足からやってたものを手から入れるようにしたりとか、まあ、こういった時代とともに変化によってですね、まあ、全体の合併症自体は減ってきておりますけれども、まあ、どうしてもなかなか手術である以上ゼロにはならないんですが、やはりそういった合併症を減らすこと、これもやはり我々にとって非常に重要な使命の一つだと思っておりますので、そういった点を、まあ、合わせて研究しながらですね、まあ、今後より安全な形で、カテーテル手術ができるようにしていきたいというふうに考えております。
やはりこう重症な難しい症例というのは当然危険性も若干増えてしまう可能性があるという。
そうですね、特にやっぱり緊急手術の患者さんたちというのはどうしても合併症は増えてしまう傾向にはあるんですけれども、まあ、そういった中でもやはりそのまあ、なるべく細いカテーテルで手から通して、まあ、あるいは薬の使い方を適切に行うということで、ある程度は合併症を減らすことができますので、まあ、その辺が我々の一つのですね、役割かなというふうに考えております。
ありがとうございます。不整脈についてはいかがでしょうか？
そうですね。私自身は不整脈が専門というわけではないんですけれども、まあ、不整脈も従来のこうお薬で抑え込むような治療だけではなくて、まあ、カテーテルの手術で治せるような時代になってきたと言えるんじゃないかと思います。まあ、特に非常に多くの患者さんたちが悩まされている心房細動という、まあ、不整脈がありますけれども、まあ、これは脳梗塞や心不全の原因となってしまう不整脈なんですけれども、まあ、こちらに対するカテーテルの手術、まあ、アブレーションと言いますけれども、まあ、このアブレーションという方法が急速に広まっておりまして、まあ、より安全に、そしてより高い確率で治療ができるようになってきています。まあ、従来はこの心房細動という不整脈になってしまうと、まあ、患者さんによっては一生涯お薬を飲まなければいけませんでしたけれども、まあ、アブレーションという手術を行うことで、いわゆる治せる時代になってきているんじゃないかというふうに言えるかと思います。
お話のあったカテーテル治療の歴史っていうのは簡単にお話しいただけますか？
はい、まあ、私が専門としている虚血性心疾患のカテーテル治療についてですけれども、心筋梗塞とか狭心症という病気に対するカテーテル治療、これはちょうど私が生まれた頃に誕生した治療だというふうに聞いております。まあ、簡単に言いますと、カテーテルというのはそのストローみたいになっていてですね、中が空洞になったチューブのようなもので、まあ、このカテーテルを体の外から血管の中を通して心臓の血管の入り口まで入れまして、まあ、このカテーテルの中の空洞部分を通して心臓の血管の狭くなった部分に折りたたまれた風船、まあ、いわゆるバルーンですけれども、これを持ち込みます。で、そしてその狭い部分に合わせて体外から圧力をかけてバルーンを広げて血管の狭い部分の血流を改善させる、まあ、こういった治療ですね。まあ、このバルーンによる心臓カテーテル治療というのは1977年に初めて行われております。まあ、当初は血管を広げる道具としてはこのバルーンしかなかったので、まあ、血管を拡張させてですね、一時的に血流が改善したとしても、まあ、早い段階でまたすぐ詰まってしまう、再狭窄あるいは再閉塞といった問題が多発しておりました。まあ、そこで開発されたのが1980年代後半から使用されるようになったステントと言われる、まあ、金属の細いパイプのような道具でありまして、バルーンで血管を拡張した後に、あるいはバルーンで拡張すると同時にですね、このステントで血管を内側から補強してくる、まあ、こういったいわゆるステント治療というのを行うことになったことで、まあ、特に急性期ですね、急性期にすぐに血管が詰まってしまうようなトラブルを減らすことができるようになりました。まあ、その後2000年代になると、まあ、さらに慢性期にも再狭窄を起こしにくくなるような、まあ、いわゆるお薬が塗ってある新型ステント、まあ、薬剤溶出性ステントと言いますけれども、まあ、これが使えるようになってきましたので、まあ、さらに現在ではですね、これらのステントが第2世代、第3世代と改良されることによって、まあ、現在のような急性期にも慢性期にも安定した治療結果が望めるような心臓カテーテル治療法が確立されてきたと言えるかと思います。
今でも進歩しているということなんです
そうです
ね。
ね。
最近の話題では心不全の治療に対して iPS 細胞の治験というものがスタートするようなんですけども、これに対しての見通しっていうのはいかがでしょうか？
そうですね。私もちょっと細かいことまでは分かりませんけれども、まあ、このいわゆる心筋再生治療、まあ、こういったものに関してはですね、まあ、一人の臨床医としてまあ大きな期待を寄せております。我々臨床医がですね、どんなに頑張ってカテーテルやお薬の治療を行ってもですね、まあ、重症の虚血性心疾患の患者さんたちというのは、まあ、心臓の筋肉自体が傷んでしまっておりますので、まあ、その機能を完全に回復させる方法というのは残念ながら現代の医学においてもないという状況でございますけれども、まあ、例えば心筋梗塞になってしまった患者さんたちというのは、たとえ緊急心臓カテーテル手術を行って命が助かったとしてもですね、まあ、心臓が、まあ、言ってしまえば半分麻痺したような状態でその後の人生を送らなければいけないということになりますし、まあ、その範囲領域が大きければ大きいほど、まあ、その後の寿命も、まあ、短くなってしまう傾向にあるということでですね、まあ、このように心臓の筋肉自体が重度に傷ついてしまった、まあ、重症の虚血性心疾患の患者さんたちを対象にですね、早ければ今年中にも iPS 細胞を用いた心筋細胞シートの移植研究が開始される見通しと伺っております。まずこの世界初の研究がですね、うまくいくことで、従来の薬物療法、それからカテーテル治療、そしてバイパス手術、まあ、これらの治療に加えてですね、重症の虚血性心疾患の患者さんに対する新しい治療法として確立されていくということを強く願っております。
高齢化に伴って心不全が増えているっていうことは、まあ、手足の筋肉と同じように老化 による心臓の機能低下っていうのも多いんですか？
そうですね、まあ、心不全と一言に言っても原因がいろいろあるわけですけれども、うん、まあ、老化というイメージだと例えば高血圧ですね、はい、年齢とともに増えてしまう高血圧もですね、うん、ずっと続いてしまうと心臓の筋肉自体をこう少し硬くしてしまうということが言われておりますので、うん、まあ、いわゆる心臓肥大ですね、心臓肥大、はい、まあ、心臓の筋肉が肥大してなんか一見良さそうに聞こえるかもしれませんけれども、うん、まあ、心臓が筋肉質になってしまうというのは逆にこう硬くなってしまう、まあ、心臓の筋肉のしなやかさを失ってしまうということで、うん、まあ、これ自体も、まあ、心不全の原因になってしまうということが分かっていますので、はい、まあ、こういったものは一つ心臓の老化現象と言ってもいいかもしれないですね。
なるほど。心臓病を診断して治療するということの難しさに関してはどういう点があると思いますか？
そうですね、まあ、いろいろありますけれども、やはり心臓病は待ったなしというところが最も難しい点かなというふうに思います、はい、うん、まあ、昨日までとても元気だった人が今日急に重篤な状態になってしまう可能性があるというのが、まあ、いわゆる心臓病でありまして、うん、まあ、人間が突然命を落としてしまうようないわゆる突然死と呼ばれる病態の多くは心臓病であることが知られています、はい、まあ、一見元気そうに見える患者さんにもですね、心臓病が隠れているということは決して少なくありませんので、うん、まあ、我々はちょっとしたサインでも見逃さずにですね、まあ、心臓病を的確に診断してそして適切に治療していかなければ、まあ、患者さんの命に直結してしまうと、まあ、そういったところが我々循環器内科医にとっては最も難しい点かもしれません。
なるほど。では最後に心臓病領域に興味を持っている医学生とか研修医の先生に何かメッセージがありますか？
そうですね、医学というものは、まあ、どんな分野においても非常に奥深くてですね、うん、まあ、現代においてもまだまだわからないことがたくさんあります、はい、まあ、循環器に限らずですね、どの科のお医者さんになったとしても、まあ、きっとやりがいはあると思います、うん、まあ、そういった中でもし心臓病に興味を持ってくださる医学生や研修医の先生がいらっしゃいましたら、まあ、ぜひですね、思い切ってこの世界に飛び込んでみてほしいと思います。そしてこれからのですね、日本の循環器医療の分野を支えていってほしいというふうに、強く思います。まあ、初めにお話しさせていただきましたように、まあ、そういった若いドクターたちを育てていくのも、うん、まあ、今後の私の医者人生の中での大きな役割の一つだというふうに考えております。
なるほど。
まあ、私でよければいくらでも相談に乗りますので、うん、一度インターネットを開いてみてですね、まあ、足利赤十字病院のホームページを覗いてみていただいて、うん、あるいは循環器内科のホームページを覗いてみていただいて、例えば病院の見学にでも来てもらえばですね、いろいろとご案内させていただきたいと思います。
じゃあその時はお電話でもメールでも。
そうですね、
病院を通して
ホームページに問い合わせ先、連絡先みたいなのが載ってますので、はい、まあ、電話でもメールでも大丈夫ですので、はい、気軽に門を叩いてもらえばというふうに思います。
そうですか。本日は大変貴重なお話をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。